筋トレ専任黒羽と健康オタコ白峰のアンチエイジング研究所。プライベートジムトレーナーの黒羽とヘルスケアショップサイトマネージャー白峰による美容・健康・アンチエイジングの情報番組です。
それでは今回は、うつについてですね。
はい、
うつ病とか憂鬱とかそういうものと、あとはまあそれに付随してまあ自殺してしまう人っていうのが昨今すごく多いと思うんですけど、まあ特になんか一見人生うまくいってそうな人ほど自殺してたりとかすることとか多いので、ちょっとそのあたりをお話ししていければと思います。
そうですね、心の健康のお話ですね、今日
は。ああ、そういうことですね。
うん。いつもね、はい、体の内部の方の健康をよく重視してきてますけどね。
確かに確かに。
うん。
うんうんうん。そういえばあんまりそういう心の方は話したこと、そんななかったかもしれないですね。
ほとんどないね。
で、まあ、この辺は白峰さんの得意分野で、まあ、精神疾患か。の、しっかりとした本とかも読み込まれてるし、まあ、もうちょっとライトなね、スピリチュアル系とかもね、割といろいろね、知ってるし、まあ、幅広くね、この辺の心の問題とかっていうのは、結構いろんな角度から語れるんじゃないかと思うんで、うんうん。ちょっとね、
ね、そうですね。心の方の健康っていうと、本当どっちかに偏ってしまうことは多いかなと思うんですね。結構スピリチュアルによって話される方っていうのは多いんですね。治療家の方でも。
ああ、はいはいはいはい。
で、今度は精神医学ってなると、やはり今度は精神科医のお医者さんの話になりますので、小難しくって、なかなかこう、受け入れられなかったりとかね。
そうだね。
うん。
あ
るんですけど、まあ、ただね、両方知っておく必要がやっぱりあるなっていうふうには思っているのが、理由があって、やっぱりうつ病と苦痛っていうものの区別として、うつ病というこの病名がつくものに関しては、やはり精神医学の方の精神科医の分野なんですけど、この人間が抱える苦痛という心の状態っていうのは、精神科の研究っていうのはまだ不十分で、哲学とかね、神学、まあ、神様寄りの方の、そちらの守備範囲にとどまってしまっていますので、だから病気というふうに言われるほどではないという状況の場合は、やはりスピリチュアルの方を皆さん頼りにされると思うんです。でもね、そればっかり行き過ぎちゃってると、ちょっと病気というものも疑った方が、いいんじゃないかなっていうふうになることもあるんですね。で、今はね、精神医学っていうのは、だいぶ、観点が変わってきていて、昔、1980年より前っていうのは、世界で共通のこの診断の基準っていうのがなくって、それが、まあ、世界基準というものが作られるようになってから、徐々にこう、この精神科の病気っていうものが浸透してきたんですね。私がその分厚い本を持っているのが、カプラン臨床精神医学テキストっていうものの、第5版目のやつで、まあ一応最新版なのかな、今ね。で、これより前の3番目に出たやつね、略して DSM って言うんですけど、これ今 DSM の5を持ってますけど、DSM の3の時からそのマニュアルっていうのが出てきたんですね。で、その時には神経症とかって呼ばれてた病名っていうのが今現在その病名自体が消えてなくなってるんですね。だからどんどんこうやって改正されてってるんですよ、この世界って。
まあ目まぐるしいんですね、今ね。
そうなんです。
はい、そうですよね。その分野として、医学の分野としてはかなり新しい方だと思うんで、
うん。
うん、急速になんかいろいろ変わってるんでしょうね。
変わっていってますね。うん、やはり、あの、研究が進んで、新発見されると、まあ、改正されていったりっていうのはありますもんね。
そうですよね。
うん。まあ、一方ね、あの、神学とかも、あの宗教的なものっていうんですかね、スピリチュアルの方っていうのは昔から語られてることだったりしますので、
うん、うん。
あまり変わらないというかね、
昔
から言われてる方っていう、
ね。ある程度ね、歴史長いから、だいぶ完成はされてるんでしょうね。
うん、そうなんですよね。
うん、
で、まあ、今回は、その、皆さん、あまりよくご存知でない、その、精神医学の方をメインとした、見解の方から話していこうかな、というふうに思うんですね。
なるほど。
はい。
いいですね。そしたら、じゃあ、まあ今回は、一応その、精神疾患の中でも、一応、うつのところ。
うつ病と呼ばれているものですね。
そうだね。まあ精神疾患って多分、すごくいろんな分野を多岐にわたるとは思うんですけど。
そうですね。あの、定義されているのは数百の病名が定義されてますからね。
ですよね。もうそれこそ、パッと思いつくのだけでもアルツハイマーみたいなものもあれば。
うん。
ね、発達障害みたいなの。発達障害って言うんだっけ、なんだっけあれ。自閉症、自閉症、自閉症のあれなんて言うんだっけ。
まあ、どう
するした。アスペルガー。
国では発達障害という中の一つですよね。
そうね。アスペルガーとかの問題とか、なんかまあいろいろあるとは思うんですけど、薬物依存とか。
うんうん。うん、まあアルコール中毒っていうのもね、一つそうですし。
そうだよね。
うん。
まあ、統合失調症とかもあるとは思うんだけど、ちょっと今回はその中でも、まあ、なんていうかな、身近？結構誰でも、なりやすいし、だいぶこう言葉としては浸透してきた、うつ。ですよね。
うん。
そこについてちょっとお聞きしていきたいんですけど。
はい。
で、まあ、うつっていうのは結構その、気軽に使われるようになってきて。
もううつだわーとかね。
そうそう。
会話の中でね、普通にうつって言葉が出てきますね。
出てきますよね。
うん。
で、まあ、そうなんだけど、まあ実際問題、その、なんていうの、その、まあ、憂鬱だな、みたいな、ちょっと軽そうな感じのものから、もう本当に、その動くこともできないみたいな。
うん。
もう会社休むみたいな。
うん。
なんか、重度の感じ、うつ病っていうんですか、まあね、あると思うんですけど、その、どうなんだろう、その軽いうつぐらいのものはそんなにその精神医学的にはうつ病とは違うんですかね。
そうね、じゃあそこからちょっと詳しく話そうかなと思うんだけど、
うん、
やはり精神科の名前がね、あの病名が数百あるっていうのは、
うん、
一つ一つの症状っていうのをこう見ているものだから、やっぱり重い軽いっていうところでも病名が分かれてくるのね。
うん。
まあ、そうすると、うつ病っていうふうに言われているものの、
うん、
そのまた、あがたっていうんですかね、その、軽めのものっていうのが、気分変調症って言われていたりするんですよ。
うん、ああ、一応名前があるんです。
あるんです。
うんうんうん、
で、純粋なうつっていう状態のことを、まあ、三極性うつ病って言って、それがうつ病なんですけども、実はね、双極性障害って言われているものの中に、
うん、
この、うつの状態っていうのも含まれているんですね。もっと言うと、この、うつ病っていうもの、その、うつの状態っていうのが、
うん、
見られる精神疾患っていうのが、
うん、
抑うつ障害群としてかなりいっぱいあるんですね。月経前の不快気分障害っていうのも一つ含まれますしね。
PMS。
うん。
うん。なるほど。
そう、季節型の、非定型型うつ病とかっていうのもあって。
ああ。
と、中産期うつ病っていうのもあって、やはりあの、お産する、女性がね、
うん、
出産する、まあ、大事がいる頃から発病したりっていうのがあって、
うん。
うん。まあ、出産した後に、1ヶ月以内に起こったものっていうのは、その中産期うつっていうふうに分類されたりするんですけど、
うん。
まあ、かつてあの、産後うつって言われてたんですけどね。
ああ。まあ、なんとかうつってよく、いろんな言葉がね、出てきて
る。そうそうそう、たくさんで。だけど、この大元の、一番この分類されている中の大元の病名としては、気分障害というものの中の一くくりの中に、それが分類されてるんですね。
じゃあ、全部で一番でっかく言えば気分障害。
あ、そうなんです。
ああ、なるほどね。
あの、気分障害もね、別名感情障害っていうふうに言われたりして、要は自分たちの感情というものの、気分というものを取り扱っているんですね、うん、このうつっていうのはね、
うん。
あの、軽いものって言っても、その病気じゃなさそうな状態っていうのは、
うん、
あの、それこそ私たちがちょっと軽めに、わぁ、うつになるわぁ、みたいな言ってる状態のことで、
うんうん、
まあ、一過性のものなんですね。
うん、
例えばね、あの、私、あの、ガールスカートを、ちょっとしてたことがあるんですけども、
うん、
幼少期にね、
うん。
で、その時にね、あの、言われてたのは、備えよ常にっていうふ
う
に、
ん、
あの、スローガンがあって、
うん、
これは、日本でも、ことわざがあるのかな、あの、備えあれば、憂いなしって。
うんうん、
ね、この憂いなしの憂いっていうのは、やはり憂鬱の、憂っていう字を書きますよね。
そうね。うん。
で、それって皆さんやっぱりわかると思うんですけど、
うん、
この状態っていうのは備えてなければ何か有事の時にね、
うん、
どうしようどうしようってこう焦るような状況になったりしますよね。
はいはい。
そう、この焦りっていうのも、この病状が重くなったうつ病っていう風になると、
うん、
常に毎日起きてる状態になっちゃうんですよ。でも、この、わぁ、どうしようっていうのはほとんど一過性の問題で、問題が解決すれば起こらない気分ですよね。
うん、
で、このどうしようか解決できないと、この心配っていうのは膨らんでくるので、不安感がすごく大きくなっていきますね。でこれがうつ病者の方っていうのは、
うん、
患者の約 90% が不安感を感じているという、まあ、臨床結果があるんですけども、常に不安だし、常に焦ってるし、もう、この憂いの状態がずっとずっと続いてしまう。
そうだね。仕事でなんかトラブルを抱えたりとか、なんていうの、解決の目処が立たない、ね、仕事任されたりとか、そうなるともう、多分な、数ヶ月にわたって、そういう状態が続くから、そうなると慢性化して、うつ病というものになると。
そういう状況はなりやすいですね。
まあ、一過性は一過性で、そうだよね。なんか、例えばまあ、なんか旅行から帰ってきたらちょっと鬱っぽくなるとか。
あ、それは、あの、気力の減退という。
あ、そう
そうですね。あの、疲れ切っちゃっててね。
うん、とか、まあ、そういうこと、お酒を結構飲んで、ハイテンションになった次の日、ちょっと気分が鬱になってるとか。
それもね、あの、こう、あの、うつ病っていう風になると、
うん、
そのアルコールの影響を受けていないのに、そういう状況になってるってなった場合、うつ病っていう風に言われます。
ああ、そうなんだ。
そう。だけど、やっぱりアルコールのせいでうつの気分になるっていうのは、
うん、
あの、関連しているので、それはまた別途に、こう、アルコール依存があるのかないのかっていう風な判断になってくるんですね。
なるほどね。なんかさ、例えば、すごい長編のドラマとか、漫画とかを一日でガーッと読んで、全部見終わった後になんかちょっと軽く鬱っぽくなる。
それ疲れちゃってるんじゃないですか。
あ、まあそっか、単純に疲れ
実はね、そのうつ病の判断基準っていうのがありまして、
うんうん、
まあ、その中で、あの、9つ項目があるんですけど、
うん、
そのうちの5つまたはそれ以上 が、うん、まあ、同じ2週間の間に存在していると、
うん、
うつ病っていうふうに判断されるんですけども、
うん、
その一つにですね、ほとんど毎日の疲労感、または気力の減退というふうにも書かれています。このマニュアルにね、診断基準のマニュアルに。
うん、
で、あと、食欲がなくなってしまったり、または増加したり。
はいはい。
うん、で、今、倉林さんが言ってくれたような、まあ、疲れてるっていうのはさっき言ったけれども、
うん、
そのドラマとか見てると、
うん、
もしかするとその主人公っていうのがものすごくこうドラマチックで、
うん、
とても価値ある人間のように思えるかもしれなくって、
あ、はいはい、
そうすると自分の無力感だったりとか無価値観みたいなのが出てくると思うんですね。では私は何もやり遂げることができなかったっていうようなこういう妄想的なこう、在籍感っていうんですかね。
うん、
そういうのは過剰かもしくはこう、不適切な状態での、
うんうん
うん、まあ、在籍感っていうのを持ってたりすることがあるんですね。
なるほどね。
うん。で、さらに、集中力とか思考力の減退、
うん、
決断力っていうのがなくなってしまって、それがほとんど毎日に認められる状態になってたりとかね。
うん。
で、うつ病の一番の特徴っていうのは、やはり死を考えるとかね、自殺を考えてしまうっていうのが結構大きな、まあ、疾患のね、特徴になるんですけども、それが患者の約3分の2が自殺を考えていて、10から15%が自殺を本当にしてしまう状態にある。
なるほどね。まあ、だいぶ、15って考えるとだいぶ多いね。
多いですよね。で、しかもこの生涯有病率っていうのが、
うん、
この精神疾患の病気の中でも、うつ病っていうのが一番多くて、約 17% に上るっていう研究結果が出てるんですね。
じゃあ、それもだから近い、15% 近いけど、まあ、じゃあ、100人いたら17人ぐらいはうつ病になって、そのうちの 15% が死ぬから、結構。
そのうちの3分の2が自殺を考え
て、
その3分の2の中の10から15%が自殺します。
結構死ぬよね。
そうなんです。
なるほどね。
そう。さらにもう一つうつ病の特徴としては、
うん、
この日常生活の興味と喜びがなくなってしまってる、喪失しちゃってるんですね。
うん、
でも一過性の場合憂鬱だなと思ったとしても日常生活にこう興味をまだまだ持ってるし、
うん、
その喜ばしいことにはこう喜びを感じるっていう風な状況がある場合は、
うん、
そんなに重度ではないですね。
でも計算したけど、やっぱ、100人のうち2、3人死ぬんだね。
あ、さすがですね。数字、驚かれませんね。
いや、そっか。で、2、3%、で、日本人の2、3%は、まあでも自殺率がね、高い国とは言うしな。
そうなんですよ。これね、ちょっと世界の自殺率を見たときにね、
うん、
まあ、2016年の WHO の発表なんですけども、
うん、
人口10万人中、日本人が 18.5、うん、で、ブラジルが 6.5 なんで、3倍近い開きがあるんですよ。まあ、ブラジルってその日本の、まあ、真逆の国のことを指してますけど、
真逆っていうのはどういう、地理的に真逆。まあでも、なんか、性格も真逆っぽいけどね。
そうですね。季節も真逆だけど。そうなんです。かなり陽気なんですけど、ブラジルの方はね。ちょっとセックス大国とか言われていて、性に関しては全然もうオープンなので、日本と全然違いますね。
日本なんでね、江戸時代の頃はすごく奔放だったって話だけどね。変わっちゃったんだよね。
今は変わってますよね。
明治維新で、多分、ね、キリストの文化とか入ってきていろいろ変わっちゃったんだと思うんだけど。 なるほどね。
ねえ、そうそうそう。だから、この自殺をするっていうのは、その環境要因が結構強いんじゃないかっていうふうにも言われているんですね。
あ、
そう。でも、どんな環境が、そこに加わるんだろうっていうふうに考えるとですね、
うん、
まあ、やはりブラック企業とかに勤めてる方っていうのは、
いやそうだね。
自殺率というかね、うつになる可能性はものすごく高い、間違いなくね。
だからもう、ね、それこそ高度経済成長期とかは多分相当だったと思うからね、ブラック企業がね。うん、
ねえ。
すごく多かった。俺だって会社に勤めした時はね、まあ割とブラックと言っても過言ではない会社にいたから。
いや、きついですね、それは。
そうだね。で、日本人はなんかそれが当たり前みたいな感じのね、とこあるよ。
ちょっと根性論的なところがありますからね。
なんか村社会だからなんていうかな。そこで、ね、馴染めないのがなんか、その、悪いみたいなね。そっか。
そういうふうにね、ちょっと日本の社会っていうのは、鬱になりやすい社会でもあるなっていうふうには言われるんですけども、
うん、
ま、その他に何がこう影響するのかっていうところで、
うんうん、
これはどの国でも、
うん、
そうですね、言われているのが、失業した場合、
うん
に、発病率が3倍になると言われてます。
まあ、やっぱ経済的不安っていうことですかね。
そうですね。それも大きいし、やはり自分の価値観、価値がなくなってしまったっていうような。
リストラとか、そう、そうだよね。うん、だって、自分で転職したなら、まあ、そらなんないもんね。そういうことね。はい。
でもね、そうやって頑張ってやってる、頑張った、その、鬱になることっていうのが、やはりタブーとされてるような社会なんで、
うん、
患者の約半数の人っていうのは、
うん、
この、鬱になってる気分っていうんですかね、
うん、
憂鬱な気分感情っていうのを否定してしまうんですね。
あ、そうなんです。それはわかる、うん。
そう。で、まあ、だけど、こう、やっぱり、学業もそうだし、職務にもこう、ちょっと影響をきたしていて、
うん、
まあ、困難になってしまっている状況を、周りの人が、やはり気づくわけですよ。
うん、
まあ、そうすると、本人が、いや、大丈夫だよって言ってても、
うん、
やっぱりね、精神科を受診させるっていうようなことで、発覚していくっていうケースも結構あって。
うん、まあ、そうだよね。なんか、俺もさ、ちょっと、なくみさんにはね、話したことあるけど、俺の友達の公務員のね、人とかね、かなりうつ病っぽくなってたけど、やっぱその、うつであることを認めたがらないっていうのかな。なんていうかな、まあ多分なってるってことは分かってんだけど、なんつうの、それは言えないっていうね、会社では。それはやっぱ恥ずかしいことだと思ってんだよね。
ねえ、ちょっと恥とかね、そういう、なんか自分が弱くなっていることとかも、こう、言いたくないっていうのとかね、特に男性多くなりますよね。
そうそう。まあ、気合が足りないってね、自分で言ってんの。めちゃくちゃ根性論な、昭和の時代の考え。まあ、その人ね、そういうタイプなんだけど、でも、そうそうそうそう。でもそれってね、なんか、他の友達が指摘してたけど、ってことは、お前はうつ病の人のことを聞き合いが足りないと思ってるんだよなっていうことで、結局ね、その人公務員の立場だから本当はそういう目を持っちゃいけないはずなんだよね。
まあ、そっかそっか、
ね、うん。でもやっぱそれでも持っちゃってるっていうね。
いや、そっか。いやね、ちょっとね、公務員の場合はちょっと視点が変わってくるかなっていうのがありまして、一般の人っていうのは、うつっていうのは、もう、そんな頑張るとかそういうことじゃないんだよっていうのは分かってると思うんですけど、
うん、
うつの状態を呈する病気の一つに、統合失調症ってあるんですよ。
うん、
で、この統合失調症っていうのは、精神病って言われているんですけど、
はいはい、
その精神病って言われているものになると、ちょっとね、こう、人権を侵害するスレスレの制度が、行政内にありまして、
う
他者にこう危害を加えてしまいそうなほどの重度な幻覚を持っていたりとか、うん、そういう怪しげな状態の人っていうのは、うん、一旦保護といって、
うん、
牢屋に入れたりっていうこともあるんですね、
うん、
強制的に精神病院に送ったりっていうことがあるので、
うん、
それの必要性があるのかないのかっていうところの視点を公務員が持つんですね、
うん、
まあ、それは社会をこう守るため的な定義で言ってるんですけども、
うんうんうん、
ただ自分がもしそっちの統合失調症の立場になった時には恐ろしい対応をしてるわけですよ。人権侵害ですよ、本当に。
ああ。
なんかそうになりたくないので、なおさら公務員の人は自分がそういう鬱の状態だとか、精神病になってしまっている状態っていうのを認めたがらないと思います。
なるほどね。
はい。
そうか。あ、ちなみにあれですね、今ちょっと、統合失調症のことを精神病っていうふうに言ってもらったけど、
はいはい、
あれですよね、その、なんていうか、精神の問題すべ、全体のことを精神疾患って言うんですよね。
まあ、そうですね。
で、その中の統合失調症が精神病って言うんですよね。
そうなんです。なんか紛らわしいんですよね、日本語がね。
そう、そこは多分、ほとんどの人誤解してると思うから。
あ、そうですね。精神病って言われた時には、
うん、
統合失調症っていうふうに、
うん、
イコールなんですけど。
イコールですね。うつ病イコール精神病じゃないってことですよね。
じゃないです。全然違います。うつ病っていうふうに言われたら、本当に純粋なうつなので、要は気分がこう、落ち込んでしまっていて、
うん、
気分がずっと塞ぎ込んでしまっている状態なのだというふうな、症状を表してます。
なるほど、なるほど。
そう。なので、慢性化してしまっている、憂鬱の状態だというふうに思っていただければ、よくって、
うんうん、
で、これ、慢性ってことは、一回良くなったかなと思っても再発してしまうので、一生これ付き合うような状態になってしまうんですけど、
一回なっちゃったら。
まあ、そうですね。再発率っていうのも出ているんですけども、
うん、
最初にこのちょっとうつ病だなって思うような状況、憂鬱がどんどんどんどん重くなってるなっていうところで、
うんうん、
精神科の治療を受ければ、
うんうん、
割とその再発率っていうのは防止できるんですけども、
うんうん、
それをずっと見過ごしてしまっていると、
うんうん、
再発の頻度が高くなるし、その期間も長くなってしまうっていうところで、
はいはいはい、
早めにやはり相談するっていうのは、どんな病気でも言えることですけども、うん、
なるほど。
必要なことは早くこう処置した方がいいっていうのはありますね。
ああ、そうですね。まあなんかその、ね、体温計で熱が上がるとか、そういう目に見えて分かりやすいものじゃないから、みんな後回しにしがちだけど、ね、うん。まあ、早めにやると。そこは変わらないってことですね。
そうですね。
なるほど。
まあ、特に本当、何の食事療法とかもしてないのに、
うん、
体重が減ってしまってるとか、やたら増加してるとか、
うん、
あとは睡眠がこう、ほぼ毎日不眠だとか、
うん、
むしろ逆に仮眠って言ってちょっと寝すぎてるとか、
うん、
そういう、ちょっと、変調が見られることもよくあるので、そうなった時には大丈夫かな自分っていうふうに思ったり、周りの人にも、
うんうん、
大丈夫かなって気づいてあげるっていうのも重要なことですよね。
なるほど。
で、あれですよね、クロハイさんちょっとこの話してて、
うん、
あれですね、結構成功してる人ほど死んでしまう、
うんうん。
印象を持ってっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど。
うんうん。
それ、なかなかいい観点だなと思っていて。ちゃんとね、一応データはあるんですけど。
う
ん
う
ん、
ほうほうほう。
うつ病っていうふうに単純なうつ病っていうのは、
うん、
社会経済的な地位のとは全然、どんな関係も見出されてないんですけど。
ほう。
双極一型障害の発生率っていうのは、
うんうん、
経済、まあ、経済的に、社会経済的に上流の階層の人で、平均よりちょっと高くなっている。
うん、ああ、そうなんだ。
うん。
いや、やっぱその、 ね、成功者ほど自殺するっていう、まあその成功者っていうの、ちょっと俺の中のイメージでは、芸能人とかを想定してるんだけど、
うん
うん、よくね、昨今芸能人が自殺しちゃうことが多いですよね。
うん
うん、で、もう、ちょっとなんか信じられない気持ちにはなるわけですよ。こっちからすると、いや、そんだけイケメンでね、とか美人で、そのお金もたくさん持っててね、名誉もね、あって、なんかもうウハウハじゃないのみたいな。人生勝ち組でハッピーじゃないの思うんだけど、結構そういう風に見える人ほど自殺しちゃったりするから、それなんでなんだろうって思って。
これ、白峰の憶測なんですけど、おそらくそうに見える、まあ本当に自殺してしまった方っていうのは、
うん、
この気分障害であったとしたら、まあ、双極障害、
うん、
双極性障害って言われている、
う
ん、を患っていた可能性があるなっていうふうにも思いますし、
双うつ病、
あ、かつてね、躁うつ病って言われてたんですけど。
そうね。うん。
そう。まあ、躁病と、この、うつ、ね、状態っていうのは両方持っているパターンの方ですかね。
はいはいはい、
あとね、まあ、ちょっと、これ、分類の方になっちゃいますけど、
うん、
うつのエピソードを持たない、躁病だけを持っているっていう場合も、双極性障害っていうふうに言われるんですね。
それで自殺するって あるのかな？だって、いつも気持ちいい状態。
ねえ。まあ、それってもしかするとですね、ドラッグ、麻薬のような状態になってしまっている可能性もありますよね。
ああ、まあ、芸能人だと麻薬もね、やってそうなイメージがある、
ね。可能性高いですよね。
うん。なるほどね。
そう。で、特にその、躁病の場合っていうのは、睡眠欲がなくなってしまうんですね。
ああ、そうみたいね。
みたいな。
なんか、すごい万能感に、なんか満たされてて、
うん、
なんか常にアイデアが降ってきて、なんか常に喋りたいみたいな感じって言う。
うん。
うん、
まあ、そういう風に見えますよね。
うん、
そうそう、やっぱり、ね、それがちょっと特徴なんですけど、
躁
病の、まあ、診断として、
うん、
まあ、7つ項目がある中の、3つから4つ、それ以上、ある場合には、
うん、
まあ、躁病って判断されるっていうふうに、マニュアルではあるんですけども、それちょっと言いますと、
うん、
まず、自尊心の肥大、
うん、
または誇大っていうんですけど、
うん、
まあね、そのやっぱり自信に満ち溢れているような感じですよね。で、あと、睡眠欲がなくなっていて、例えばこう、3時間だけで十分、もう、休息取れたって感じるとかね。
うん。
うん。で、よく喋る。普通より多弁で、
うん。
または、こう、喋り続けようとする切迫感があるような
人。うん。
で、もう一つ、まあ、いくつもこう考えっていうのが頭の中でこうせめぎ合っているって言ったような、主観的な体験をこう話されるっていう特徴があります、ね。
うんうんうん。
で、あと注意力が、まあ、散漫になってしまっていて、
うん、
あんまりにもこう簡単に、あんまり別に重要じゃないような、関係ないこう外的刺激によって、
うん、
他に転じてしまうような状態っていうのは観察されたりっていうのが、
うん、
うん、当てはまるかどうかとかね。
なるほど。
うん、あとはね、目標指向性の活動の増加って言って、
うん、
まあ社会的にね、うん、目標を持って活動するとかね、あると思うんだけど、
うん、
あとはなんだろうな、性的にもなんかこう、ナンパチのような状態っていうんですかね。やたらこう、性欲を持っていたりとかね。
ああ、はいはい、
うん。
なんかこう、獲得意欲が強い感じ、
ね。ああ、そうそう、そんなような、うん。まあ、野心があると言ってもいいかもしれませんね。
はいはい。
うん。じゃあ、なんていうんですか、精神的なこう、やっぱり焦燥感みたいな、
うん、
ようなものが見える状態ですかね。
まあでもそういうのを聞くと、やっぱりなんか、まあ成功に貪欲な感じですよね。
ね、見えますよね。やっぱり成功者って言われてる人は、そうやってガツガツガツガツやっていこうみたいな感じの方が多いですから。
そう
です
ね。まあ、だからまあ、うん、そういう、双極性の方で、まあ自殺になってしまう可能性があるってことね。
高いと思いますね。で、さらにね、うまくいかなくなったり、その達成感っていうのを得た後は、
うん、
え、これからじゃあ何していこうかみたいな感じで、
あ、
落ちたような状況に陥っちゃうんですよね、一瞬ね。
そうだね。
うん、
今度は、なんだろう。なんていうのかな。まあ、芸能人とかなんていうのは、その、下からね、また若いのが台頭してくるから、
うんうん、
今度そっちに怯えたりとか、するし、自分は老いていくわけだから、
うん、
どうやってこう保つかみたいなね、
うんうん
うん。そういうので、またやられていくかもしれないですね。
ありますね。老いてくって言いましたけど、やはり、うん、あの普通の方でも、
うん、
やはり定年退職後とかのね、あの老年期鬱っていうのがあって、
うん、
やはり年を取ったことによってね、あの体もなんかこう上手に動けなくなっちゃったりとかっていうところで、
うん、
で気分が落ち込んでいってしまうっていうのもやっぱありますからね。
そうね。
うん、
なるほど。
ね、そんな感じでちょっと鬱と憂鬱の話とか交えてもね、うん、ちょっとお話ししましたけども、
うんうん、
まあ他にもその精神疾患っていうのはたくさんありますんでね、もしなんかご要望とかがあれば、こういう症状ってどういう診断になってるのかとか、
うん、
うん、またね、お話できればなとは思うんです
ね。
うんうん、
ああ、いいですね。うんうん。
うんうん、
まあ、今回はちょっと鬱にフォーカスして。ちょっと話してみたっていう感じ で、
ね。まあ、それぞれのね、あの病気の発病年齢とかね、そういうデータもありますし、
あ、
まあ、あとは、青年だけじゃなくて、やっぱり今、子供のね、うつ病とかもありますから、まあそう、本当精神科っていう、まあ、この学問というかね、
うん、
分類されている中にはものすごいたくさんの種類があるので、
うん、
割と皆さん混乱していってしまうことが
ね、そうだね。
うん。ちゃんとした、あの、知識をつけるっていうのは、
うん、
重要なことだと、
うん、
思います。
うん、うん、
あ。なぜ重要かっていうのを最後にお伝えしたいんだけども、
うん、
精神科の受診っていうのは、
うん、
あの、血液検査とかの所見で、あの、判断されてるんではなくって、
うん、
自分の自己申告になったんですね。
うん、うん、うん。
こういう症状があるんですよっていうのを、いうことで先生たちはその人の雰囲気だとか行動だとか、
うん、
そういうのを見ながら、こういう症状がどれくらいの期間があるっていうのを見て、
うん、
その病名に一致するかどうかを見ていくわけなので、
うん、
こちらもある程度の知識がないと間違った診断されて、
うん、
間違った処方の薬を出されてしまうこともありますので、
うん、
あのこれは自分たちの知識を入れる必要がやっぱりあるとね、
なるほどね。
うん。
ああ。わかりました。
はい。というわけで、まあ、機会があれば、まあ、その、
うん。
うん。なんで、治療法みたいなところまでね、話してたと思います。
そうですね、はい。また、心の問題とか、頭の問題について、
はい。
やってみましょう。
はい。
はい。じゃあ今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後にお知らせです。黒羽と白峰が開発・開拓している良質な美容健康用品のお得な情報や限定公開の動画などプレゼントがあります。受け取り方は簡単です。次に申し上げる URL にアクセスして会員登録をしていただくだけ。 https://3starslife.com/ https://3starslife.com/サイト名は三つ星生活ショッピングサイトになっています。商品を買わなくても無料で会員登録できます。会員様限定でお得な情報をお届けするほか、特典としてご質問やご意見なども受け付けておりますので、よかったら新規会員登録をしてみてください。それではまた。今回の放送も最後まで聞いてくださりありがとうございました。